はい、それでは今日は絵面記ですね。絵面記の1章から3章までです。でここでの、テーマはですね、新しい歴史の幕開けですね。新しい歴史の幕開けです。長いことこのイスラエル王国の、まあ、イスラエルがこの王を持った国のその時代を見ていきました。まあ、大きく区分けできますね。神聖政治といわれる預言者を通しての神様が直接統治するその、モーセの時代と、そしてヨシュア記死に至るまでの時代からダビデを神様が選ばれて王とされて、そしてその統一王国ができて、でそれをずっとこう見てきたわけです。でこの前がバビロンによって、ユダの民が捕らえ移されていったところで、このまた 大きな分岐点を迎えているわけですね。これからはバビロンの捕囚からの帰還、その帰還後のそのイスラエルの人たちの歴史になっていきます。新しい生活が始まります。では一節をご覧ください。ペルシアの王クロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていったとあります。この私が聖書の学びの準備をしていたときに、この一節でもう一つの説教ができてしまうなと思ったぐらい、非常にこの神様のご計画の中でまた予言的にですね、重要な箇所になります。エレミアにより告げられた主の言葉とあります。これは一体何かと言いますと、前回私たち読んだところにも出ていました。第二歴代史の36章の21節のところで、これはエレミアにより告げられた主の言葉が成就して、その地が安息を取り戻すためであった、この荒れ果てた時代を通じてこの地は70年が満ちるまで安息を得た、70年というその期間、補修の期間をエレミアは予言しました。で具体的に書いてあるところ、その実際に書いてあるところを見たいと思うんですけれども、エレミア書の29章、ちょっと開いてみてください。エレミア書の29章です。29章の10節から読んでみます。まことに主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなたをこのところに帰らせる。つまりエルサレムに帰らせるよ。70年が満ちてエルサレムに帰らせるよ。で、有名な箇所が次に書かれてますね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。で、その後も、この、また戻ってくるという予言になっていますね。この有名な箇所、災いではなく平安を与える希望、平安を与える計画、そして将来的希望を与える計画というのは、実は70年が満ちて、その後にユダヤ人の人たちがバビロンのところからエルサレムに帰ってくることができるんだという中での平安の計画であり、希望と将来の計画なわけなんですね。で、今読んだところで、ごめんなさい。この70年なんですけれども、今、ペルシアの王、クロスの第1年とありますが、これが、布告を出したのが紀元前の536年です。これ覚えておくといいんですね。私、アメリカの学校行ってた時に教えられたのが、その、まあ、いくつかの重要な歴史的な出来事ですか。もうその中の一つでしたね。536年です。で、ちょうど70年前は、だから536に70を足すんですが、606年、紀元前の606年になります。この時に第1回目の、 バビロン捕囚があったんです。3回ありました。その初めから数えて70年経った時にこのクロスの布告が出されたわけですね。だからエレミヤの予言通りになったわけです。単純に自動的にこの予言通りになったのではなく、今読んだのはその条件があったんです。それは私を心を尽くして探し求め呼び求めて歩くんであれば、私はあなた方は見出されますよ。そしてこの帰らせるということを言った。だからこの願い求めた人がいたわけなんですね。でこれ同じことをソロモンも神殿奉献の式の時に祈りの中で、こういうふうに言いました。囚われていった敵国で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、あなたの見住まいのところである天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯した全ての背きの罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてくださいというふうにソロモンが祈っているわけです。ここでもエルサレムの方を向いて、神殿があったところを向いて、そして罪の悔い改めの祈りを捧げていくのであれば、どうかその祈りを聞いてください、その罪を許してほしいという祈りを聞いてくださいというふうにソロモンが祈った。じゃあ誰かといったら、聖書にはっきりと出ているのがダニエルです。ダニエル書の6章のところで、彼は日に3度、エルサレムの方を向いて祈っていたとあります。そのために獅子の穴に投げ込まれたわけですけれども、そして、ダニエルの9章ちょっと開いてみてください。ダニエルの9章開いてください。一節ですね。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年、わかりますか。このバビロンがクロスによって滅ぼされて、このダリオスが、まず王様になったんですけれども、これが538年の出来事ですね。で、この元年に、というふうに書いてありますね。だからその後で彼はその、まあ、前から祈ってたと思うんですけれども、その後でこの祈っているっていうのをこの、あの他の役人にですね、こう問い詰められたわけですよね。だから、次の祈りをですね、このエルサレムの方を向きながら祈っていたわけなんです。すなわちその、続けてみますね。その知性の第1年に私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟ったとあります。彼がバビロンの第1回目の捕囚の時に捕らわれていったんですが、数えるとですね、今言いましたようにあと2年ぐらいで、もう 1,2 年で70年が満ちるんです。で、自分たちがユダヤ人がエルサレムに帰れる時が間近になっていることを彼は知りました。そしてそのことが分かって彼は祈り始めたわけです。3節、そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。私は私の神、主に祈り、告白していった。ああ、私の主、大いなる恐るべき神。って言って、5節、私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めと離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち、主張たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日あるとユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で近く、あるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためなのです。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たち、私たちの王たち、主張たち、および先祖たちのものです。憐れみと許しては私たちの神、主のものです。これは私たちが神に背いたからです。というふうにずっと私たちが罪を犯したから、あなたは正義の方である。そして今罪を犯、今このような状況になっているのは、神のせいではなくて私たちのせいなんです。 ということをですねずっと語っています。そして最後のところでこのどうかもう一度このエルサレムを あなたの皆で輝かしてくださいという祈りになっていくわけなんですが、16節を読んでみますね。主よ、あなたのすべての正義の御業によってどうか御怒りと憤りをあなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの悪のためにエルサレムとあなたの民が私たちを取り囲むすべてのもののそしりとなっているからです。私たちの神を今あなたのしもべと祈りと願いを聞き入れてずっとこう言ってるわけですよ。そしてこうやってエルサレムを回復してくださいと祈っていた時にガブリエルがやってきて、ガブリエルがその祈りを聞いたと言ってですね、神様が聞いたんだよと。そしてイスラエルの民、あなたの民と聖なる都エルサレムについては70州が定められている。この都が回復するため の、 期間が70州だよというふうに言ってるわけです。で、このようなダニエルの予言研究があり、それに基づいた祈りがあって、そして先ほどの、エズラ記の、戻りますね、エズラ記の主の言葉を実現するために主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたんだとあるんですね。神様がこの、もちろん神様はこのことをご計画されてたんですけれども、そのダニエルという人物を用いて、そしてこのようにペルシャ王のクロスの霊を奮い立たせました。そして2節と3節をご覧ください。ペルシアの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなたがすべての主のために属する者は誰でも、その神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに上り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。そして残る者はその者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしても、そのところからその土地の人々がイスラエルにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀金財貨家畜を持って援助せよと、かなり具体的に神様から示されているんですね、このクロスという。で、これ彼異教徒ですよ。にもかかわらず、ここまではっきりと天の神主はと言ってですね、もう彼はですね、私が拝んでいる神よりももっと優れている神なんだということを認めているわけです。そしてその神はエルサレムの神なんだと。イスラエルの神なんだと。エルサレムにおられる神なんだと。そして私があなた方ユダヤ人をエルサレムに戻すんだと。そして援助せよという命令まで、行かない人も援助しなさいという命令まで下しているような、具体的に言ってるんです。なんでここまで具体的になるのか。これも予言があったんです。イザヤ書44章24節を見てください。イザヤの44章の22節から読みます。24節ですね、ごめんなさい、24節から読みます。あなたをあがない、あなたを母の胎内にいる時から形作った方、主はこうおせられる。このあなたってのは誰かっていうのをちょっと頭に入れながらですね、読んでみてくださいよ。私は万物を作った主だ。私は一人で天を張り伸ばし、ただ私だけで地を押し広げた。私は自慢する者らの印を破り、占い師を狂わせ、知恵のあるものを退けてその知識を愚かにする。私は私のしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては人が住むようになるといい。ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟は私が復興させるという。淵に向かっては、干上がれ、私はお前の川側を枯らすという。私は、次見てください。クロスに向かっては私の牧者、あなたの望むことを皆成し遂げるというも。エルサレムに向かっては再建される。神殿はそのもとが据えられるという。もうそうですかっていうふうに簡単にうなずかないでください。この予言はクロスが生まれる150年ぐらい前の話です。 で神様がクロスを母の胎内にいる時から選んで、そしてクロスに向かってですね、このように言っていたわけなんです。言っていたというか、まあ、クロスはもちろんこれは後で知るわけですけれども、このことを具体的に書いてあって、そして、今のところをですね見ると、この予言の正確さがこのもう本当にすごいということがわかるんですが、25節を見てください。私は自慢する者らの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けてその知恵を愚かにする。ダニエル書の5章を思い出してください。ダニエル書の5章はベルシャツァルですね。ベルシャツァルが鬼人らと共に宴会を催しました。そして、偶像の神を拝みながら神の宮からの器を持ってきて杯で、まあ、どんちゃん騒ぎをしていたわけです。でその時に壁に塗り壁に人の手の、そして指が現れて、そして物を書いて、そして彼はですね、もう腰の関節が外れてガタガタと、この膝がガタガタ揺れてしまったと書いてありますね。そしてあらゆる知者や占い師を呼び寄せたんですけども、誰もこの意味を知ることができませんでした。見てください。占い師を狂わせ、知恵ある者を退けてその知識を愚かにするとあります。そして私のしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせるとありますけれども、その後にダニエルが呼び出されて、ダニエルがその解き明かしをして、それはメディアとペルシャによってあなたの数はもう定まっているよと、滅ぼされるよと言ったわけです。その夜にベルシャザルは殺されました。そしてペルシャとメディアのものになったわけです。でそれからダリウスのこの治世が始まったわけですけれども、わかりますか。今占い師を狂わせ、知恵ある者を退けた、その次に私のしもべの言葉を成就させたの通りになったわけです。そしてその次にエルサレムに向かっては人が住むようになる、ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟を私が復興させると、今から読むところですよ。で次に淵に向かっては干上がれ、私はお前の川川を枯らすという。でこれは次に出てくる、45章の一節を見てくださいね。ちょっと45章の一節全部読んでみますね。主は油注がれたクロスにこうせられる。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王国の王たちの、腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにするとあります。で、この歴史家の文章の中で、記録の中で、今読んだ川川を枯らすという部分と、扉を開いて閉じさせないようにするという部分が克明に描かれています。包囲しましたクロスが、あのバビロンの町を、けれどもあの町はですねとても大きく、その壁はですねものすごく厚くですね高かったんです。そして20年の備蓄はあると言われていました。だからベルシャツァルはもうこのなんていうんですか、安心しきっていたわけなんですね。そこでクロスはその真ん中を、バビロンの町をの真ん中を通っているユーフラテス川、これをですね別にその川とか用水路を作って川を迂回させたんです。そして迂回させるとですね、その川を流れているその壁の下のところが、その川の部分だけが開くんですよね。そして干上がらせて、その底を、川底を入って中に入ってきました。けれどもさらにですね壁があります。でもどんちゃん騒ぎをしていて、みんなが酔っ払っていて、いつも閉めているはずの扉が開いていたんです。それで難なく入れてやっつけることができました。その通りになっているわけなんです。おそらくはダニエル あるいはダニエルでしょうね、おそらくはクロス王にこれを見せたんだと思うんですね。あまりにも克明に書かれていて、そしてその予言の通りになっている。で、あ、私が選ばれてるんだということが分かり、そして命令を出したわけですね。ダニエルは本当に優れた人物です。そのバビロン捕囚の間に、その世界の超大国であるバビロンのネブカデネザルにも力強い証を立て、まあ、彼の友人3人もそうですけれども、そして最後はネブカデネザルがへりくだらさせて、させれてるですね、あの獣のようになっちまって、それでもう改心したんではないかと思われるほどのこう布告をですね、その自分の支配しているその諸国民に出したわけですね。この方を拝みなさいと、もうこの方しか神はいない。そしてダリオス王もそうですね、あの獅子の穴から救い出された神を見て、そして彼はその神を褒めたたえました。もう着実に証を立ててですね、そしてクロス王にも影響を与え、この異邦の国に対してもですね、神が実に支配されているんだということをダニエルはきちんと伝えることができたわけなんですね。このような形で、もうここの出来事、今のクロスの元年という出来事が、この予言がたくさんあるんだということを見ていくことができたかと思います。まあ、もちろんそのバビロンの破壊されるとかっていう方もたくさんあるんですけれども、でもこのような形でですね、本当に神様が、クロス王にの霊を振り立たせました。で、次です。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を振り立たされた者は皆、エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がった。彼らの周りにいる人々は皆、銀の器具、金、財貨、家畜、えりすぐりの品々、その他進んで捧げるあらゆる捧げ物を持って彼らを力づけたですね。行く人たちが同じように、このクロスと同じように神様の霊によって奮い立たせられまして、そして、クロス王が言ったように周りにいる人たちが、この捧げていって力づけました。クロス王はネブカデネザルがエルサレムから持ってきて自分の神々の宮に置いていた主の宮の用具を運び出したと、覚えてますか、ダニエル書にも書いてありますけれども、この前の歴代史にも書いてありましたね。ネブカデネザルが持ち去ったんですね。で、自分の蔵に入れた。で、自分の神々の宮に置いていたとあります。今度はクロスは逆のことをしますね。そこから取り出して元あるところに戻してあげるわけです。すなわちペルシアの王クロスは奉公係ミテレダテに命じてこれを取り出し、その数を調べさせ、それをユダの君主シャシュバツァルに渡した。その数は次の通りであった。金の皿30、銀の皿1銭、香炉29、金の鉢30、二級品の銀の鉢410、その他の用具1銭、金銀の用具は全部で5400あった。補修のためがバビロンからエルサレムに連れてこられたとき、シェシュバツァルはこれらのものを皆一緒に携えて登ったとあります。で、この、ユダの君主と書いてありますけども、このシェシュバツァル、これも名付けられた、まあ、ペルシャ名ですけれども、ヘブル名はゼルバビルです。次に出てきますですね。バビロンの王ネブカデネザルがバビロンに引いていった捕囚の民で、その捕囚の身から解かれて登りエルサレムとユダに戻り、めいめい自分の町に戻ったこの州の人々は次の通りであると。その、捕囚バビロンから戻って、そして自分の住んでいた元いた、まあ、元いたといっても、その父親がいたり、そのもう死んだ祖父がいたりっていうその町ですけど、その町々に戻った人たちということで、ゼルバベルと一緒に来て帰ってきた者はヨシュア、 これ大祭司ですね。ネヘミヤ、これネヘミヤってあのネヘミヤではありません。ずっと後に出てきますので、ね、ネヘミヤは。で、セラヤ、で、レーラヤ、モルデカイ。で、このモルデカイも違うでしょう。あそこに、エステル記に出てくるモルデカイでもないですね。たまたま同じ名前ってことですね。ビルシャン、ミスパル、ビグワイ、レフム、バーナとあります。これ11人なんですけど、合計。けれども、レヘミヤ記にも同じ列挙がありまして、12人ですね。実際には。12となると、イスラエル12部族を代表しているわけですね。で、あとにも、その生贄を捧げるとき、12頭の、その、確か、お牛かな、お羊かな、を捧げるっていうところが出てきますが、その12部族が、もう、いたわけなんです。その突出しているのは、ユダとベニヤミンの人たちです。後から見るとそうですね。もちろん、その、戻っていくところは、そこが中心、そこになりますので、突出しているのはそうなんですが、じゃあ他の部族の人たちがいないかというとそれは嘘です。第一に歴代史第二のところで何度も何度もですね、その国が分裂した後にわずかな数であるけれども北イスラエルの人たちはそのヤロブアムのその宗教政治に同意しないでエルサレムで誠の主ヤーウェ、誠の神ヤーウェを拝むようになっていく。そしてヒゼキヤが呼びかけ、ヨシアが呼びかけ、その中でまた他にも呼びかけた方が確かいたはずですね。そして呼びかけた結果やってきたんですよ。その人たちがいます。でその他にですね、元を正すとですね、アッシリア捕囚で連れて行かれた人たちもその土地はもうペルシャの国になってるんです。だから戻ってこれるんです。失われた十部族という理論がありますが、失われてません。で、ここからもうイスラエル十二部族としての単位でこの物事が語られていきます。でももう一度言いますが、ユダとベニヤミンが突出しています。あとレビ人とか祭司とかが出てきます。そしてここでこの3節から氏族ごとの人数がこの記載されてますけれども、これをちょっと読むのは大変なので次に21節を見てください。このなんだか族って書いていたところから今度はベツレヘムの人、ネトファの人々っていうのに書いていきますよね。これ町々ですね。その族っていうよりもその氏族ではなく、その町の人々が何人かと。そして36節からは祭司の人数ですね。で40節はレビ人の人数です。歌うたいとか門営とか宮に使えるしもべとか、まあ、それぞれの仕事に割り当てられている人たちのそれぞれの人数が書いてあって、55節からはソロモンのしもべたちの子孫ですね。これはそのソロモンが王の時のですね、この働いていたその役人たちの側近たちのですね、に従ったこの氏族が書いてあります。で、これを数えるとですね、ごめんなさい、数えると合計じゃないですね、まだ。次にですね、興味深いことが書いてありますけども、59節。次の人々は、テル・メラク、テル・ハルシャ、ケルブ、アダン、イメルから引き上げてきたが、自分たちの先祖の家系と血統がイスラエル人であったかどうかを証明することができなかった。すなわち、デラヤ族、トビヤ族、ネコダ族、652名。祭司の子孫たちのうちではホバヤ族、コツ族、バルジライ族。このバルジライはギルダ人にバルジライの娘の一人を妻に見取ったので、その名を持って呼ばれていた。これらの人々は自分たちの系図書を探してみたが見つからなかったので、彼らは祭職を果たす資格がないものとされた。そこで祭総督は、これゼルバベルのことですね、ウリムとトンミムを使える祭司が起こるまでは最も聖なるものを食べてはならないと命じたとありますが、これほど厳密にユダヤ人の血をこう彼らは、 大事にしたわけですね。その系図できちんと証明できなかったら、ウリムとトンミムを使えることができるまで、これどういうかって言ったら、そのウリムとトンミムによって神様の御心を伺うんですよね。だから普通のその系図によっては調べられないから、神様の直接のですね啓示によって、この決めるしかないと。それまではもうその厳密にですね、奉仕をすることはできないように、厳密にも定められて奉仕をすることはできないようになったわけなんです。で、全集団の合計は 42,360 名であった。これがですね、戻ってきた人たちの数、非常に少ないです。今までにイスラエルとこのユダの数を比べたらですね、もう減ってます。もちろんですね、この最初に期間にこの加わった人っていうのはごく一部なわけで、もっともっとこのイスラエルたちはいるわけですけれども、これはまあ歴史のもう文書の中に書いてありますが、ユダヤ人はですね、この時点でまあ離散の民となってですね、必ずしもエルサレムに戻ってきた人っていうのはその少ないわけで、なんでかというと、ペルシャの国になったらですね、彼ら楽になったんですね。そしてまたそのまあバビロンのところにいる時からもですね、結構金儲けをしてきました。そして結構なビジネスをやっていくことができて、まあ快適だったんですよ。まあ、今で言うと何て言うんですかね、アメリカのユダヤ人みたいな感じなのかもしれませんが、保障されていますね。寛容な政策があり、その外国人として生きてもですね、なんとかなったっていうわけですね。で、それでこれしかいなかったんですね。せっかく神様が戻してくださるという約束を与えていてもですね、この応答した人がこれだけ少なかった。私たちはどうでしょうかね。せっかく神様が戸を開けておられるのに、良い状況になっているのに、もう自分の今のこの世でやっていることでもういいですですね、満足してしまうということがないでしょうか。で、この他に65節、彼らの男女の奴隷が7337名いた。また彼らには男女の歌うたいが200名いた。彼らの馬は736頭、彼らのラバは245頭、彼らのラクダは435頭、ロバは6720頭であった。この全人数に比べると移動運搬用の家畜かなり少ないですね。まあ、二人乗りとかあるいは徒歩で歩いていた人が多かったんだと思いますね。あとは馬がですね、かなり少なかったですけど、ロバですね、ロバがほとんどですね。で、このように少ない人数でしたが、主に従おうとする人たちが現れたということは素晴らしいことですね。これから捧げ物をします。一族の頭なる者たちはエルサレムにある主の宮に着いたとき、それを元のところに建てるために、神の宮のために自分から捧げて進んで捧げ物をした。すなわち彼らは自分たちにできることとして、工事の資金のために金61000ダリク、銀5000ミナ、祭司の長服100着を捧げたと続きました。そしてこうして祭司レビ人民のある者たち、歌うたい門へ宮に仕えるしもべたちは自分たちの元の町々に住み着き、すべてのイスラエル人は自分たちの元の町々に住み着いたと。すべての、まあ、イスラエル人というふうに先ほど言いましたように、北イスラエル人たちも含まれた形でのイスラエル人が、まあ、この町々、というふうに数えられてますね。そして3章です。イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第7の月が近づくと民は一斉にエルサレムに集まってきた。これ直訳だと、一人の人のようにエルサレムに集まってきたとあります。第7の月、これ秋の祭りの季節です。ラパを吹き鳴らす日から始まって、そして食材日があります。この時に断食をし、今までのことをこう悔い改めて清めを神様からいただくわけですね。その時に大祭司が行ってですね、その血を振りかけてっていう、そしてスケープゴートですか、こう荒野に放ってっていうあれが行ってる。そしてその後にカリオの祭りがありますですね。生贄をこの日ごとに捧げ、そして7日間ですね、喜びます。8日目には全く休みの日になると、その時にエルサレムに集まってきました。そこで エホツァダクの子ヨシュアとその兄弟の祭司たち、またシャールティエルの子ゼルベル、ゼルバベルとその兄弟たちは、神の人モーセの律法に書かれている通り、全焼の生贄を捧げるためにこぞってイスラエルの神の祭壇を築いたとあります。先ほどから2人の鍵となっている人物が出てきますが、ゼルバベルとそしてヨシュアですね。でゼルバベルはユダの、あのダビデのこの、末裔ですね。彼はそして、ヨシュアはもちろんこのアロンの子孫ですけれども、でこの2人がその初めのこの神殿を建設するにあたってのその中心人物になっているわけなんです。これエズラ記と呼ばれてますけれども、エズラが編纂したんであって、実際に自分が出てくるっていうのは、確か40年ぐらいでブランクがあったんじゃないかな、ちょっと何十年かちょっと忘れたんですけど、確か40年ぐらいだったと思いますが、その神殿完成してこのエズラが次にそのペルシャからエルサレムに来るっていうのは、それだけのブランクがあります。その間にエステル記が起こってます。だからこの初めっていうのはこのゼルバベルとヨシュアなんですね。ゼルバベルというのは総督です。その王族の人です。指導者ですね。王ではないですけども、でもこの指導、その政治的なところでの指導者、そしてヨシュアが宗教的なところでの指導者であります。でこれをこの行って、この二人がですね、ついになって、この時に出てきた預言者が、次回学びますが、ハガイと、このゼカリアですね。ゼカリア書。私いつもなんか名前とかそういうのって間違ってなんか時々言うときあるから、ちょっと見る。すいません。ゼパニアの、ゼカリアでいいですね。ハガイ、ゼカリアです。で、この二人が、その神殿建設を励ますんです。ですね。だからこのハガイ書を読んで、またゼカリア書を読んでみてください。そしたらですね、この背景にあるものがよくわかります。特にゼカリア書ではですね、本当にこのヨシュア、大祭司であるヨシュアが、本当にこの汚れたものを着て告発を受けていた。汚くなっていた着物をですね、綺麗にしてもらってですね。で、メシアの祭司、大祭司であるメシアの予言になっています。で、ゼルバベルもそうです。彼がこれからやらなければいけないことがたくさんあってですね。けれども、能力によらず、権勢によらず、私の霊によってと番組の主は仰せられるって言って、ゼルバベルに語られてるんですね。だからこの二つの役回りをしているっていうのは、実はイエス様ご自身。で、王であり祭司であられる方、メシアがそこでも投影されているわけなんですけれども。まあ、こういう、この二人が、この、まず、こう、なってですね。そして、全書に、モーセの律法に書かれている通りと書いてありますね。これも大事ですね。ここの、バビロンから帰ってきた人たちの特徴はですね、とにかく神様の律法に戻らなきゃいけない。ここに立ってます。ネヘミヤを見てもそうですし、ですね。それに基づいて、この悔い改めを行っていくわけなんですね。で、彼らは周りの国々の民を恐れていたので、祭壇を元のところに設けた。彼らはその上で主に全焼の生贄、すなわち朝ごと夕ごとの全焼の生贄を捧げたとありますね。周りの国々の民を恐れていたということは何かと言いますと、4章から出てくるんですが、その周りにいる人たちが、阻止しようとするんですね、この神殿建設を。で、ネヘミヤ記でもそのような人たちが出てきますけれども、このようにして、恐れ、この本当に敵対的な人たちばっかり囲まれていたので、でこの神殿の、この神殿の丘のところでしょうね、祭壇をそこに建てました。そして彼らは書かれている通りに、カリオの祭りを祝い、毎日の分として定められた数に従って日々の全焼の生贄を捧げた。その後、ジョークって日ごとですね。日ごとの全焼の生贄と、新月、これは月ごとですね。の祭りの生贄と、主の霊祭、これは七つの霊祭ですね。杉越の祭りとか。そのすべての聖なる捧げ物。それから命名が喜んで、 あ、ここでは狩人の祭りかな、うんと、で喜んで進んで捧げる捧げ物を主に捧げた。彼は第7の月の第1日から全種の生贄を主に捧げ始めたが、主の神殿の礎はまだ据えられていなかった。彼らは石切り子木工には金を与え、シドンとツロの人々には食べ物や飲み物や、油を与えた。それはペルシアの王クロスが与えた許可によって、レバノンからカイロ、ヤホに、これヨッパのことですね、杉材を運ぶためであったとありますね。この、祭壇を持って生贄を捧げていた時というのは礎がなかった。じゃあこれからその、建設を始めていくという時に、レバノンのところから人々、この職工木工を、この雇ったわけなんですね。以前と同じですね、ソロモンの時と。そしてクロスがその、このイカダですね、以前もそうですけども、このレバノンからイカダによってヨッパまで持ってきて、ヤホまで持ってきてですね、そしてそこから陸路でエルサレムへと持っていくという、これをソロモンの神殿の時にも行ったわけですね。そしてペルシアの王クロスがそれを許可したわけですね。だからこういうこの細かいことまでこう本当にクロスが全面的に、この関わっていますけれども、そして彼らがエルサレムにある神の宮のところに着いた翌年の第2月に、だから5ヶ月ぐらい経ってるのかな、第7の月から第2の月ですね。で、そしたらシャール・ティエルの子ゼルバベルとエホサダクの子ヨシュアと、その他の兄弟たちの祭司レビ人たち、および捕囚からエルサレムに帰ってきたすべての人々は、主の宮の工事を指揮するために20歳以上のレビ人を立てて工事を始めたと。レビ人が工事に関わっていきます。こうしてユダヤ人ヨシュアとその子、その兄弟たち、カデミエルとその子たちは一致して立ち、神の宮の工事をする者を指揮した。レビ人ヘナダデの一族とその子、その兄弟たちもそうしたというふうに、祭司とまたレビ人が直接その関わって、この神殿の建設にやっていくわけですよね。だからこの彼らの仕事っていうのは単にその祈って、その生贄を捧げるとかっていうことだけではなくですね、その神の神殿のあらゆることに関わっていくわけですね。神様の教会も同じですね。その霊的な人がですね、関わっていくべきなんですね。このビジネスというふうに分けていくとか、特に回収性とかですね、そういう、この教会成長を取っているところはですね、一人一人の兄弟が大事である。その通りなんですが、ビジネスをマン的な考えの人がそこを仕切って、神ではなく人が支配するところになってしまうんです。もう何度も何度も至るところで起こってます。ではないんですね。霊的な人、いつも祈っている人、御言葉を読んでいる人が、その教会の財政においても、また教会のその例えば教会堂を建てるんだったら、その建築においてもですね、あらゆるところで関わっていく必要があるわけなんです。で、建築士たちが主の神殿の礎を据えたとき、据えました。イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために、祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサクの子らのレビ人はシンバルを持って出てきたですね。モーセの律法だけではなく、ダビデの規定によってこの礼拝の賛美歌を歌いました。そして彼らは主を賛美し、感謝しながら互いに、主は慈しみ深い、その恵みはとこしえまでもイスラエルにと歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだ。この起工式の時に、素晴らしいですね。この歌い合ったとありますが、これ臨床みたいなもんですよね。この言葉を言って、また次の人が言ってとか、何だか感じですね。そして喜んでました。でも喜んでいる人たちの中で、なんと泣き叫んでいた人がいたんですね。しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち、最初の宮を見たことのある多くの老人たちは、彼らの目の前でこの宮のもといが据えられた時、大声を上げて泣いた。一方、他の多くの人々は喜びにあふれて声を上げた。そのため誰も喜びの叫び声と民の泣き声とを区別することはできなかった。民が大声を上げて喜び叫んだので、その声は遠いところまで聞こえたと。この泣くときはすごい泣くんですね。プロの泣き屋っていうのがあるぐらいですから、すごい泣きますが、不思議ですね。面白いですね。一つの祭壇を見て、一方は大声で泣いて、一方は喜び叫んで、それが入り混じってどっちか区別できなかったという、同じものを見てるのにこれだけ真っ二つの反応、感情的な反応がですね、この 発露されたっていうか放出されたわけなんですね。で一方はバビロンで生まれた人たちです。喜び叫んだ人たちで、神様が回復してくださるんだという約束を言葉だけで聞いていた人たちです。その約束が実現しつつあることを喜び叫んだわけですよね。でもう一方は見たことのある人たちでした。で、先ほど70年と言いましたが、神殿が崩壊したのは紀元前の586年です。で、今この時は、紀元前の535年あたりですから、60歳程度だったら以前の神殿を記憶できてるぐらいの、その年齢です。彼らが、その、泣いているのをですね、なんでかっていうのはですね、思い出せるからですよね。神様がここまで祝福し、平和を与えてくださる方なのに、私たちは何たることをしたのか。その罪がもたらす、もう本当に、悲しみですね。これについて彼らは泣いていたわけなんです。で一方はその約束が実現していることを喜んでいた。でこれはですね、回復をする、失敗した人が恵みを受けて回復するときにも経験することですね。神は恵み深い方です。そして私たちがしたことにかかわらず祝福を与えてくださいますけれども、罪は軽減されたわけではありません。罪は本当に悲しみをもたらします。この二つがあるんです。本当に自分がやってしまったことを悔いているということと、そして恵みがあるんだということですね。でこの二つのこのものがですね、この2つのものが今この私たちがですね、この回復するとき、新しいものをこう始めていくときにですね、まあ存在するわけなんですよ。罪を犯さない方がもちろんいいわけなんです。神様恵み深い方ですから、回復させてくださるんですけども、もちろん罪を犯さない方がいいわけなんですね。でも罪を犯してもですね、やはりここにいるイスラエルの人たちのように、そこから一歩一歩ですね、また神の家を建て上げていくっていうか、その立て直しですよね。それをやっていくことができるんだということですね。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの、この予言の正確さ、そしてあなたが確実にイスラエルを憐れんでくださるところを見ることができていることを思います。そのイスラエルを愛されている方が私たちを愛して、イエス・キリストにあって愛してくださっています。天のお父様、私たちが本当に罪を軽々しく思うことなく、かつ罪を犯してしまっていたのであれば、やり直しができるんだということを、本当に、これ思いますけれども、本当にしよう、あなたを恐れて悪から離れ、あなたの恵みにより頼んで生かしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。